最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年5月24日日曜日、ナビゲーターのはるかです。皆さん、週末はいかがお過ごしですか？今日はゴルフ場記念日だそうですよ。1903年のこの日、日本で初めてのゴルフ場がオープンしたことに由来するんだとか。最近はゴルフもすごくテクノロジーが進化していて、自分のスイングを細かく分析できるシミュレーターや GPS でコースの距離を正確に測れるスマートウォッチなんかもあって、上達の助けになってくれますよね。テクノロジーの力でどんな分野もどんどん面白くなっていくのがすごいなと思います。さて、今日のポッドキャストでは、まず前半で今話題の AI 開発企業にまつわる驚きのニュースや、生成 AI が引き起こしている社会的な問題について取り上げます。そして後半では、 IT インフラを支える技術やデータ分析の世界を大きく変えるかもしれない新しいプロトコルについてじっくりと掘り下げていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは AI 業界の勢力図を塗り替えるかもしれないビッグニュースからいきましょう。ヤフーニュースから、アンスロピック評価額オープン AI 声化という記事です。対話型 AI クロードを開発しているアメリカの AI スタートアップアンスロピックが、最新の資金調達ラウンドを完了間近で、その企業価値がなんと9000億ドル、日本円にして約142兆円を上回る可能性があると報じられています。これどれくらいすごいかっていうと、もし実現すればチャット GPT を開発したオープン AI を上回り、評価額で世界一の AI スタートアップになるんです。驚きですよね。記事によると、今回の資金調達額は当初の目標だった300億ドル、約4兆7800億円を上回るペースで集まっているそうです。このラウンドを主導しているのは、セコイアキャピタルやドラゴニアインベストメントグループといった名だたるベンチャーキャピタルで、それぞれが約20億ドル、日本円で3100億円以上も投資する計画だというから、その期待の高さがうかがえます。このアンスロピックという会社、実は2021年にオープン AI の元メンバーたちによって設立された比較的新しい会社なんです。彼らはAI の安全性や倫理性を重視する姿勢を強く打ち出していて、それが投資家からの高い評価につながっているのかもしれません。開発しているクロードも、コーディングからサイバーセキュリティまで、企業のさまざまな業務を効率化するための AI ツールとして注目されています。生成 AI の分野ではオープン AI が一歩リードしている印象がありましたが、このニュースは市場が健全な競争状態に入ってきていることを示していますよね。技術開発の競争が激しくなることで、私たちユーザーにとってはより高性能でより安全な AI が生まれてくることが期待できそうです。それにしても9000億ドルという評価額、 AI がこれからの社会をどれだけ大きく変えるかという世界中の期待が詰まった数字なんだなと改めて感じます。さて、そんな AI 技術の急速な進化はポジティブな面ばかりではありません。次は、生成 AI が引き起こした権利侵害をめぐる日本で初めてとみられる訴訟のニュースです。こちらもヤフーニュースから、生成 AI で津田健次郎さん模倣提訴という記事です。アニメ呪術廻戦などで知られる大人気声優の津田健次郎さんが、ご自身の声を無断で生成 AI に模倣させた動画がTikTok に公開されているとして、運営会社を相手に動画の削除を求める訴訟を東京地裁に起こしたという内容です。これは本当に衝撃的で重要な裁判になりそうです。訴状によると、問題のアカウントは津田さんの特徴であるツヤのある低音ボイスを模倣したナレーションを使って都市伝説などを紹介する動画を少なくとも188本も投稿していたそうです。しかもその動画による収益は月に50万円から75万円にもなるとか。これは許しがたいですよね。津田さん側は、これは著名人の肖像などを独占的に利用できるパブリシティ権の侵害であり、 また津田さんの声だと誤認させて視聴者を集めているとして不正競争防止法にも違反すると主張しています。代理人の弁護士は無断生成が放置されると声優業界の発展が妨げられかねないとコメントしていて、業界全体の未来をかけた戦いでもあるわけです。一方、被告の TikTok 側はナレーションは普遍的な男性の声であり津田さんの声とは混同しないと反論しているそうです。テクノロジーの進化に法律が追いついていない典型的な例で、今回の司法の判断は今後のクリエイターの権利保護に大きな影響を与えることになります。自分の声や顔、文章といったアイデンティティが簡単にコピーされて収益化されてしまうかもしれない、そんな時代のルール作りが今まさに問われているんですね。続いてのニュースは、AI がサイバー攻撃に悪用されるリスクについてです。先ほどのアンスロピックがまた登場しますよ。Yahoo ニュースから、ミュトス悪用対策、金融庁など要請という記事です。金融庁と日本銀行が金融機関に対して、AI を悪用した高度なサイバー攻撃に備えるよう、システムの停止を含めた対策を要請したというニュースです。ここで名前が挙がっているのが、先ほど話題に出たアンスロピックが開発した最新 AI、クロードミュトスです。このミュトス、システムのセキュリティ上の脆弱性、つまり弱点を見つけ出す能力が従来のものより格段に高いそうなんです。これはまさにもろの剣ですよね。防御側が使えばシステムの安全性を高める強力なツールになりますが、攻撃側が悪用すればこれまで見つけられなかった弱点をついて金融システムのような重要インフラに深刻なダメージを与える可能性があります。そこで金融庁と日銀は金融機関に対して、インターネット決済など外部に公開されているシステムへの対策を最優先で、しかも1ヶ月程度という短い期間で対応するように促しています。そして注目すべきは、対策を徹底しても攻撃を防げない可能性を前提に、サービスや IT システムを能動的に停止させることも選択として検討すべきだと踏み込んでいる点です。これは被害を最小限に食い止めるためには、サービスを一時的に止める勇気も必要だということ、経営トップの重い判断が求められることになりますね。この対策は金融をテストケースとして、将来的には他の重要インフラにも広げていく方針だそうです。 AI による攻撃と AI による防御、まさに AI 対 AI のサイバー戦争がもう始まっているのかもしれません。
前半最後のニュースです。今度はテクノロジーが社会の監視や取り締まりにどう使われるかという話題です。 Yahoo ニュースから、不法就労をめぐる SNS 情報監視入管庁という記事です。出入国在留管理庁、いわゆる入管庁が、不法就労対策の一環として SNS 上のやり取りを監視するサイバーパトロールを導入すると発表しました。これは政府が進める不法滞在者ゼロプランの一環だそうです。入管庁によると、今年1月時点での不法残留者は約6万8000人で、その多くが生活費のために不法就労しているとみられています。そして SNS 上では、偽造された在留カードの売買や不法就労の斡旋といったやり取りが様々な言語で行われているのが現状です。そこで導入されるのが今回のサイバーパトロールです。特定の投稿をインターネット上で見つけ出すためのツールを導入し、問題のある投稿を見つけ次第、警察と協力して積極的に摘発していくとのこと。また、不法就労させた雇用主側の摘発も強化する方針で、摘発された雇用者が同じ業種に一定期間つけないように法改正を提案していくとしています。テクノロジーを使って犯罪の温床となる情報交換を防ぐというアプローチですね。効率的な取り締まりが期待される一方で、監視の範囲やプライバシーの問題など慎重な運用が求められるテーマではあります。社会問題を解決するためにテクノロジーをどう活用していくか、そのバランスが常に問われますね。さて、ここまで AI やサイバーセキュリティ、SNS 監視といったテクノロジーが社会に与える影響についてのニュースを見てきました。ここからはもう少し開発者やインフラエンジニア寄りの具体的な技術トピックを深掘りしていきたいと思います。
後半最初のトピックは、パブリックキーからの記事、
あるバージョンの RHL を永遠に動かし続けられるレッドハットが期限のないサポート、レッドハットエンタープライズリナックスロングライフアドオン発表です。これは IT インフラを支えている人たちにとってはかなりインパクトのあるニュースじゃないでしょうか。 RHL、 つまりレッドハットエンタープライズリナックスは多くの企業のサーバーで使われている非常にメジャーな OS です。通常ソフトウェアにはサポート期間が決められていて、期間が過ぎるとセキュリティアップデートなどが提供されなくなってしまうんですが、今回レッドハットが発表したのはその期限をなくしてしまうというサービスなんです。記事によるとレッドハットの幹部が冗談抜きでこのバージョンの RHL を永遠に動かし続ける必要なんですと複数の顧客から真剣に訴えられたことがこのサービスを発表するきっかけになったそうです。面白いエピソードですよね。ではなぜ永遠に動かし続ける必要なんでしょうか。それは通信や医療、航空宇宙といった私たちの生活に欠かせない、いわゆるミッションクリティカルなシステムで使われているからです。こうした分野ではハードウェアの更新や規制への対応が数十年単位で行われることも珍しくありません。 OS だけを頻繁にバージョンアップするのは現実的ではないんですね。だからこそ特定のバージョンを長期間安全に使い続けたいという強いニーズがあるわけです。このレッドハットエンタープライズリナックスロングライフアドオンは年間サブスクリプション形式で、延長サポートが終了した後も重要なセキュリティ修正やバグ修正を無期限で提供するというものです。実は同様のサービスは競合のタクスケアという会社が先行して提供していたそうで、今回のレッドハットの発表はそれに対抗する動きとも言えそうです。いずれにせよ Linux というオープンソースのソフトウェアが社会基盤としていかに重要になっているかを改めて示すニュースと思います。
続いてはデータ分析の世界で注目を集めているデータベースに関する話題です。こちらもパブリックキーから。 DuckDB をクライアントサーバ化する Quack プロトコルが登場、複数の DuckDB インスタンス間で接続が可能にという記事です。まず DuckDB って何という方も多いかもしれませんね。これはスクイライトの分析版みたいなものだと考えると分かりやすいです。スクイライトはスマホアプリなどにも組み込まれている手軽なデータベースですが、 DuckDB は大量のデータを分析する処理、専門用語で言うと OLAP という処理に特化したデータベースです。サーバーを立てる必要がなく、自分のパソコン上の一つのファイルとしてデータを扱える手軽さと、カラム型データベースという仕組みによる高速な処理が特徴です。これまで DuckDB は基本的に個人の PC で完結するツールでした。でも今回発表された Quack という新しいプロトコルを使うと、この DuckDB をクライアントとサーバーのように接続できるようになるんです。 Quack ってアヒルの鳴き声のことですよね。 DuckDB だけにユーモアのあるネーミングです。この Quack を使うと、例えばサーバー上にある大きな DuckDB のデータベースに複数の人が自分の PC からクライアントとして接続して同時にデータを読み込んだり書き込んだりできるようになります。記事に掲載されているグラフを見ると、そのデータ転送速度が驚異的で、6000万行ものデータを転送するのにかかった時間は PostgreSQL や AlloFlight といった他の技術と比べても圧倒的に速く、わずか5秒以内に収まっています。このように個人で手軽に使う分析ツールだった DuckDB がチームで使える本格的な分散データ分析基盤へと進化する可能性が出てきました。このQuackは今年の秋にリリース予定の DuckDB バージョン 2.0 で正式版になるそうです。データ分析のアーキテクチャにまた新しい強力な選択肢が加わりそうで、とても楽しみですね。
さて今日の最後のトピックです。クラウドの世界の大きなトレンドを示すニュースです。パブリックキーから、 AWS オラクルクラウドと併域網で直結する AWS インターコネクトマルチクラウド新機能をプレビュー、 Google クラウドとの接続に続きという記事です。これは複数のクラウドサービスを組み合わせて使う、いわゆるマルチクラウドをより簡単に、より安全に実現するためのサービスの話です。クラウドの巨人である AWS が競合であるオラクルクラウドと 高速で安全なプライベート回線、つまり兵役網で直接接続できる機能のプレビューを開始したという内容です。これまでは違う会社のクラウドサービス間で大量のデータをやり取りしようとするとインターネットを経由する必要があって速度やセキュリティに課題がありました。でもこの AWS インターコネクトマルチクラウドを使えば AWS とオラクルクラウドの間をまるで同じ会社のサービスのように高速で安定したネットワークでつなぐことができるようになります。この動きは実は昨年2025年の11月末に AWS と Google クラウドとの接続で始まっていました。そして今回新たにオラクルクラウドが接続先として加わり、さらに今年の後半にはマイクロソフト Azure との接続も予定されているそうです。これで主要な大手クラウドプロバイダーのほとんどと AWS が直接つながることになります。これはクラウド業界の大きな変化を象徴していると思います。かつては各社が自分のクラウドサービスに顧客を囲い込もうとする動きが主流でしたが、今や顧客が最適なサービスを自由に組み合わせて使えるマルチクラウドが当たり前になり、ベンダー側もそのニーズにお応えられなくなってきているんです。例えば高性能なデータベースはオラクルクラウドで動かし、アプリケーションは AWS で動かすといった構成がこれまで以上にスムーズに実現できるようになります。クラウドベンダー間の競争と協調、この新しい関係性がこれからのクラウドの未来を形づけていくね。うん、
さて今日のポッドキャストはここまでです。 AI の驚異的な進化とその評価額、そしてそれがもたらす権利侵害やサイバー攻撃といった社会的な課題、後半は社会インフラを支える OS の長期サポートからデータ分析、そしてクラウドの未来まで幅広いトピックをお届けしました。テクノロジーは本当に日進月歩で追いかけるのが大変ですが、その変化を知るのはやっぱり面白いですよね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。